細い流れについて、坂の町を下ると、私たちは同僚の T 君、W 君などが誘い合わせてやってくるのに会う。O は暮れに兄の仕立て屋へ、障子張りの手伝いに出かけ、体の冷えてゾクゾクするのもかかわらず、入浴したが悪かったとかで、それから急に床につき、熱は肺から心臓に及び、3人の医者が立ち会いで心臓の水を取った時は4号も出たという。40日ほど病んで18歳で亡くなった。話好きな理学士をはじめ同僚の間には種々と王の話が出た。王は10歳ぐらいの頃から病身な母親の世話をして、朝は自分で飯を炊き、母の髪まで結っておいて、それから学校に行ったという。病中も母親の見えるところに自分の床を敷かせてあったと語る人もあった。葬式は王の自宅で質素に行われるというので、1月31日の午前10時ごろには身内の者の町内の人たち、教師、老僧の学生などが弔いに集まった。王は八十信者であったから、寝棺には黒い布をかけ、青い十字架をつけ、その上に牡丹の造花を乗せ、棺の前で賛美歌が信者側の人々によって歌われた。祈祷、履歴、聖書の朗読という順序で、コリンタ後書きの第5章の一節が読まれた。私たちの学校の校長は弔いの言葉を述べた。人、誰か死ならん。この兄弟のごとく、惜しまれむことを願えという意味の話などがあったときは、年老いた王の母親は聖書を手にして泣いた。士族の地の墓地まで私は生徒たちと一緒に見送りに行った。松の多い静かな小山の上の王の遺骸が埋められた。墓地でも賛美歌が歌われた。そこの石塔の脇、ここの松の下には、王の同級の生徒が腰掛けたり、佇んだりして、このありさまを眺め、暖かい雨。2月に入って、暖かい雨が来た。灰色の雲も低く、空は曇った日。午後から雨となって、にわかに生き返るような暖かさを感じた。こういう雨が、何度も何度も来た後でなければ、私たちはたたえようのない激しい春の気活を癒すことができない。空は煙か雨かと思うほどで、傘さして通る人や濡れてゆく馬などの姿が目につく。単調な軒の玉水の音も楽しい。固く縮こまっていた私の体もいくらか伸び伸びとしてきた。私は言い難き快感を覚えた。庭に行ってみると、汚れた雪の上に降り注ぐ音がする。外へ出てみると、残った雪が雨のために溶けて、暗い色の土が現れている。田畑もようやく冬の眠りから覚めかけたように砂まじりの土の顔を見せる。黄ばんだ竹の林、まだ枯れ枯れとした柿、すもも、その他、目にある木立の幹も枝も、皆雨に濡れて黒々と、汚い寝ぼけ顔をしていないものはない。流れの音、雀の声もなんとなく陽気に聞こえてくる。桑畑の桑の根元までも濡らすような雨だ。このぬかるみと雪解けと、冬の瓦解の中で、嬉しいものは少し伸びた柳の枝だ。その枝を通して夕方には黄ばんだ灰色の南の空を望んだ。夜に入って寂しく暖かい雨だれの音を聞いていると、なんとなく春の近づくことを思わせる。北山の狼、その他、生徒と一緒に歩いていると土地の種々な話を聞く。ある生徒が北山の狼の話を私にした。その足跡は里犬よりも大きく、クソは 毛と骨で雨ざらしになったのを農夫が熱の薬に用いる。それはウサギや鳥などを捕まえて食うためだという。おとぎ話の世界というものはこうしたちょっとした話の端にも現れているような気がする。野蛮な話を聞くこともある。ここには鶏を盗むことを商売にしている人がある。おんどりとめんどりと遊ぶところへ釣り針で絵をくれ、鳥の喉に引っ掛けて釣り取るという。犬を盗む者もある。それは黒砂糖でよその家の犬を呼び出し、殺して煮て食い、皮は貼り付けて敷物に作るとか。土地の話のついでだ。この辺りの神棚には大きな目なしだるまの飾ってあるのをよく見かける。上田の妖華堂といって、その縁日にだるまを売る市が立つ。ちょうど東京の酉の市のにぎわいだ。願い事が叶えば、そのだるまに目を入れて納める。私は海の口村の怪しげな温泉宿で一夜を送ったことがあったが、あんな奥にもだるまが置いてあるのを見た。ここは養蚕地だから蚕祭りというのをする。その日は繭の形を米の粉で作り、笹の葉に乗せて祭るのだ。2月8日の道祖神の祭りはいかにも子供の祭りらしいものだ。土地の人はなまって道禄神と呼んでいる。あの子供の好きなと言い伝える路傍の神様の小さな祠のところへ、藁の馬に餅を乗せて引いていくのは古昔無邪気な風俗だ。幼い者の楽しみとする日だ。お辞儀。私たちの学校の校長が小諸小学校の講堂に演説会のあったのを機会として医者仲間の無能を攻撃したという出来事があった。先生の演説は直接には聞かなかったが、それがやかましい問題を引き起こしたことを後で私は理学士から聞いた。一体先生がこの地方に退いて青年の教育を始めるまでには長い経歴を持ってきた人で、随分町の相談にも預かって主従な方面に意見の立てられる人だし、森山あたりの桃畑が開けたのも先生の力だと言われているぐらいだ。とにかく先生はエナーゼチックな有権な体育を備えた何かせずにはいられないような人だ。こういう気象の先生だから、演説でもする場合にはややもするとその飛ばしりが医者仲間などまで飛んでいく。最新な理学士はまたそれを心配して私のところへ相談へ来るという風だ。ある晩、おかげんという料理屋からの使いで警察の署長さんの手紙を持ってきた。開けてみると私に来てくれとしてある。私はこの署長さんが仲裁の労を取ろうとしていることをうすうす聞いていた。果たしておかげんの2階には小諸医会の面々が集っていた。その時私は校長に代わって先の失言を謝してもらいたいと言われた。何しろ私は先生の演説を知らないのだから、謝していいものかどうかの判断もつきかねた。謝すべきものなら先生が来て謝する。一応私は先生の意見を聞いてからのことにしようとした。この形勢を見て取った署長さんはいきなり席を離れ、町の平和というもののために皆の方を向いてお辞儀をした。急に医者仲間も座り直した。何にも知らない私は譲る気はなかったが、署長さんの行為に対しても頭を下げずにはいられなかった。お辞儀をしてこの2階を引き取った時、つくづく私は田舎教師の務めもつらいものだと思った。その翌日、私は中棚の校長を訪ねて先生のためにお辞儀をさせられたことを話して笑った。すると先生は先生で 忌々しそうに、そんなお辞儀には及ばなかったという返事だ。実に損な役回りを務めたものだ。春の先駆、一雨ごとに暖かさを増してゆく2月の下旬から3月の初めへかけて、桜、梅のつぼみも次第に膨らみ、北向きの雪もようやく溶け、灰色な地には黄色を増してきた。楽しい春の雨の降った後では、湿った梅の枝が新しい赤みを帯びて見える。長い間雪の下になっていた草屋根の青苔も急に生き返る。心地の良い風が吹いてくる。青空の色も次第に濃くなる。あの羊の群れでも見るようなさまざまな形をした白い黄ばんだ雲があだかも春の先駆けをするようにかすかな風に送られる。私は春らしい光を含んだ西南の空にこの雲を注意して臨んだことがあった。ぽっと雲の形が現れたかと思うと、それが次第に大きく長く明らかに見えて、南へ動くに従って消えていく。するとまた第二の雲の形が同一の位置に現れる。そして同じように展開する。柔らかな乳製の色の空に少し灰色の影を帯びた白い雲が遠く浮かんだのは美しい。